Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年2月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで、カミソリ負け弁護士軍団って、はい、今週もお送りしようかなと思うんですが、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週は田中弁護士が1年ぶりの登場で、はい、いやもうね、一気に一夜にしてブレイクしましたよ。翌日、はい、私の友人から、はあはあ、田中弁護士最高という、はあはあ、はい、LINE に来ましたよ、はい、なんつうか。
やっぱクラブハウスの話が良かったんですかね。
クラブハウスを一切知らない。
さすが、ガラケーにこう軸足を置いてる感じがね。
そうですよね。
はい、ね、で、やっぱり、なんていうんですか、その、平然と語ってはりましたもんね、なんか。
そうですよ。だから別にボケてるわけでもなく、そうそう、はい、笑いを取ろうとするわけでもなく、
う
ん、はい、ディスコ的なものですか。
そうそうそう。
あ、わかった。メジャーリーグの控え室ですねっていう。この1週間、2週間、ずいぶんラジオで、はい、いろんな番組でクラブハウスについて、はい、いろんな人が喋、ね、ってはりましたわ。
はい、いや、この1週間も、あれはもうほんま最先端でしたね、話としては。いや、
最先端で、もうすでにみんな言うてたって。
言うてたけども。みんな真似したんちゃう。ハマグリでやってたでって言って。
田中イタルが優勝やと思いますよ、ほんまに。
お題で。
あのお題での。
あのお題で。フリートークで。
でもね、メッセージいただいておりますよ。こちら、はい、京都府女性20代の方です。ラジオネーム、うん、富尾みなみのさえこさんからいただきました。はい、こんばんは。27歳、ニンニクのような花の農学研究者です。隅田さんに挑戦状です、うん。クラブハウス、楽しいですよ。クラブハウスの招待来たとき、奈良県から勉強のために12歳で京都市南区に来たのが報われたような気すらしました。ちょっとどういうことかわかんないんですけど。で、長谷川さんはちなみに登録なさってるんですか？
はい、全然
全然っていうのは。全然、
はい。そんな、お呼びもかからないですよ、そんな。
誘われもせず。
はいはい、もう。
大谷氏は。
あります？
いやいや、僕はだから、先週、その佐山さんに無理を言ってお願いしても、招待してもらえばよかったと後悔しまくってる今日この頃ですね。
え、結局他の人からは、はい、佐山さんと KBS の伊藤さん以外の人からの招待なかった、は
い、ないですね、うん、
そこでね、差別化を図りたくないんやけれども正直僕はラジオ聞いた知り合いから、うん、はい、ほうほう、すみちゃん招待するでというのはございましたよ。
あ、で入ったんですか？
入ってないです。
あ、もっとええところからマジですか？とか。
その、招待された上で入ってない私と、はいはい、招待さえされないあなたたちとはちょっと、今我々の間にこのアクリル板がありますけれども、はいはいはい、これ以上の、ね、うん、アクリル板以上の見えない、そういう隔たりがありますよ。
クラブハウスの壁が。
クラブハウスの壁が。
その、僕は家に帰って妻ともクラブハウスの話をしたんですけども、はいはい、やっぱ隅田さんはこのラジオもそうだけど、うん、クラブハウス向きですって言って、はい、隅田さんがクラブハウスやらないなんておかしいって言ってましたよ。
大谷くんの奥さんが言ってたんです
ね。はいはいはいはい、はい、
大谷くんの奥さんどう思われてるのか。
ラジオ向きやと思われてる。
ラジオやったらええのにって、うん、やってるっちゅうねん。もう3年半やってる。
かなり親和性、ラジオをやってるパーソナリティとクラブハウスはかなり親和性が高いんじゃないかなっていう話です。
だからこそやらないんですよ。だからそれをやると、うん、はい、もう同じことやることになるでしょ。
そうやね、
この番組と、
はい、そうやね、うん、
どうでもええ話するのは、はい、1週間に90分ぐらいで十分ですよ。
そうやね。
ほんまにどうでもええ話するのはこのまた前にも、うん、はい、まあこのね、お友達でやるときはどうでもいい話してから収録するじゃないですか、はい、収録もまたしばらくどうでもいい話してるじゃないですか。
そ
う
そ
う、
あれさえもね、うん、長いですもんね。
そうそうそう、だからもうどうでもいい話せんでいいし、うんうん、これ以外にも竹内先生と月1回どうでもいい話をするイベントしてるし、
はい、
で杉作 J 太郎さんのラジオでどうでもいい話してるし。
結構してます。
そうなんですよ。
そやね、これ以上何をどうでもいい話するなんて感じじゃない。
もうどうでもいい話したくないんですよ。これ以上。うん。だから、どうでもいい話してるから、うん、はい、どうでもいい話するようでしょ？
多分そうなんでしょうね。うん、あれで、ね、うん、 まあ、ちょっとシステムいろいろテレビとかで勉強しましたけど、ちょっとね、そどうでもいい話をする向きやわね、クラブハウスね。
そうそうそう。うん。
なんか小耳に挟んでるみたいな感じで聞くんですか？
まあそうみたいですよ、ね、そういう、なんかあるんでしょ、トークルームがあって、興味ある人の話を、まあ聞くと。まあ
盗み聞きじゃないけど、許された盗み聞きみたいな。
そうそうそう。ほんで、芸能人がそうやって、まあ喋ってるじゃないですか。うん、そこに、クラブハウスのその部屋に、井上構造が現れるらしいんですよ。構造が現れたら、みんな退出していくっていう。ちょっと構造かわいそうですけど、ね、クラブハウス上をうろちょろうろちょろパトロールしてるらしいんですよ。
なんかそういうの図示してほしいですね、こう。そう、動いてるやつ。
あ、動きよ。その Google のあの、位置情報アプリみたいな。
富岳とか。
富岳。でも、ほんまに、それがわかるらしいよ。井上構造さんの動きが。
へぇ。あ、そうなんですね。
わかるらしいから。
空間をね。
辛い思いしてるんじゃないかな、構造さんも。そのクラブハウス内で。先週ね、あの煙突町のプペルの話しましたけど、はいはい、ほんまのクラブハウスの構造みたいな。その中で、その世界の中で、拒絶されてる。はい、なんかそのクラブハウスの構造っていう絵本をね、書いたところで、あまり子供たちに響くのは。
あ、でもなかなかこの細密な絵やったら売れるんちゃいますね。
あの、西野さんみたいな。ペンで書いた、はい、そうそう細かく構造の顔。クラブハウスはですねって。かわいそうやな思ってね、うん。結構そういうこと起こるんちゃうかな。その別に芸能人じゃなくても、うん、例えば学校の友達と喋るとかっていうクラブハウスのトークルームもあるわけでしょ。
まあそれ考えるとまたやっぱりやりたくないですね。その、出て、みんな入ったら出ていかれたりするっていうことでしょ。
そう。
辛い辛い、いやです、うん、
だからそういうことをせんとこうっていうのを、うん、そのクラブハウスの構造という絵本を書いて、うん、そういうメッセージを、うん、ね、ちゃんとアピールしないと子供たちがそういうことせんように、うん、仲間ぜせんようにっていうことで、
分かってもらわないとね、これからクラブハウスにね親しんでいくからね、子供も。
でもその絵本読んだら、うん、そら構造そんな普段そんなこと言ってたら退出されるでみたいな話になっちゃうかもしれないから、うん、
はい、
うん、私はまだ、そうですね。だからこのラジオを、せんくなったらするんちゃうかな、いらん話したくなって。
ああ、うん。じゃあね、もっと続いて、しないすみなさんでいてほしいですね。
そうそう。
あと、その、さんまさんがヤンタンで興味あるって言ってはったらしくて、うん、はい、さんまさんがクラブハウスで、はい、いろんな人と話すとかやったら、ちょっと聞きたいですよね。
そうですね。
でもそうなったら、え、むかくさん、仕事って熱が入って言いかけましたけど、それ聞くのがまた仕事ですかね、ムカクさんは。
うん。ムカクさんはどうなんでしょう、もう入ってらっしゃるんでしょうか。ね。
ああ、ムカクさんは、うん、ただあれって、うん、その、電話番号を知ってる者同士で招待するんですよね、佐山さん。ムカクさんの電話番号を知ってる人ってね、うん、いないんですよ。私ですら知らないし。
あ、そうなんですね。
知らない、
うんうん。え、あ、どうやってって、あ、なんか LINE かなんかで繋がってて。
だから LINE すら知らない。LINE もしてないじゃない
か。いつもどうやって連絡してるんですか。
ちょっとそれは言えないです。
あ、言えない。
いや、言えない。いや、普通にメールですよ。メールと、はい、あの、ツイッターのダイレクトメッセージ。
電話番号はわからんけど、メールは、ね。
そう。あ、佐山さんが調べたところ、M 角さんはしてない。
うん、
トーク。でも、だからクラブハウス？
でも今にもさんまさんが入るんじゃないかと思って、こう、ビクビクされてるかもしれない。
そうですよね。ね、ムカクさん、そんな、さんまさんを聞き逃したらあかんのですから。
そう、
うん。
その、ね、最初に喋りはった、ね、クラブハウスでさんまさんが喋りはったのを聞き逃したら辛いです
よ。そう、第一声を。そうか。だからしかも音声も残らないわけでしょ、うん、アーカイブが。
うんうん、ね、そうなんです。だから少しでも早く、先入りしないと。
今めちゃめちゃ焦ってるでしょ
うね。もしかしたら。
じゃあ、ヤンタン聞きはったでしょうから。
うん、あ、そうですよね。
そうそう。
うん。だから、そうやったら、はい、その、あ、エムカクさん、そう、ちょっと、あの人自分からそういうこと言えない性格やから、はい、言うときます、声かけといて。で、僕はやってないから、僕が佐山さんを紹介して、佐山さんが、エムカクさんを招待してっていうことを。ね、
で、こう、井上幸三さんとこう、密約交わして、いろんなとこへ、こう、代わりに出入りしたりとかね。
エムカクさんが。いや、でも、それは多分、ありそうかな。もしかしたら、さんまさん、 やりそうですよね。
うん。
うん、あと、キックスイマルさんがやり始めたら、これは、あ、だから、キックスイマルさんと、エムカグさんが、ね、うん、クラブハウスで話し出したら僕も登録するな、それは。聞きたいし。
あ、うん、僕それ聞きたない言うって言われてましたね。
何が？
いやいやいやいや、あの、僕がいない時に、あの、僕がエムカクさんの本の年表いらんでっていう話をしてた。
そうそうそうそう、そう、うん。明石家さんまヒストリーの年表部分でしょ、
はいはいはい。
言ってたじゃないですか。雑談してる時に。
いやいや、そうなんですけど、あれちょっと僕の中で、あの、新鮮な、なんていうか、嬉しい悲しいというか、あの、僕のなんか、告げ口みたいなラジオでされてると思って。
ちょっと、その承認欲求を満たされつつ。
そうそうそうそうそうそう。うん、言わんといて、というのも思いながら、うん、なんか、不思議な感情でしたね。
いたしかゆしな。
でも、ほんまあの、そのね、あの、承認欲求との葛藤っていうのが、うん、このラジオのテーマではあるんですけど、
はい、そうですね。
3年半やってるんですけども、まあ、なかなかそこも難しいと思うんでね、クラブハウスをやり出すと。
はい、
うん。だから回避してるっていう。とこもあるんですよ、正直。
うん、はい。
ほんまに、だからね、あの、SNS 自体、うん、あの、やらんとこうと思って減らしてるんですよ、はい、時間を。
ほうほうほう、
その、スマホを買い替えて、うん、で、この iPhone なんですけど、はい、で、出るんですよ、その、先週1週間の、1日の平均スマホの利用時間とかのが、うん、結構それが長くて、あ、これは良くないわって思って、もうこの画面上にある、うん、ホーム画面上にある Twitter とかを、うん、まあ、あやっといたんですけど、それを全部削除して、ツイッターも、うん。
はい。
だから原則、もう見れないようにしてるんですよ。スマホでは見れないようにしてね。
うん。ツイッターはもう、パソコンでしてはる。
パソコン。パソコンと、あと、まあ、だからこの番組で告知するときのみ、うん、ラジコのリンク貼って、とかって、いうふうにやって。
はい、もう遠ざけてるわけですね。
そうそうそうそう。なんか、もうあんまり、SNS はどうかなっていうのがあって。
このクラブハウスが出始めてる時に。
で、あのね、まあ、クラブハウスも含めて、あの、SNS 上、年寄りが多いじゃないですか。
あ、
40代、50代。
ああ、うん、そうなんか。
僕でも SNS やってるのは多分、北野誠さんのおかげというか、せいというか。
なんでですか、それは。
あの、隅田さんが、
はいはい、
あの、大阪弁護士会に、あの、ゲストで、誠さん読んだとき。
はいはいはいはい。ありましたね。あの、大阪弁護士会の、なんか、はい、スポーツ研究会、スポーツ
エンタメ研究会に、あの、誠さんを呼んでいただいたときに、はい、あの、誠さん来はるからおいでって言って、いたときに誠さんが、これからはもう SNS でもうそんな Facebook やらへんとか、弁護士さんやったらありえないでしょぐらいのことを言うてはって、まあ一応それやったらやっとこうかなと思って僕、あの、Facebook 始めたのがきっかけですよ。
でもその誠さんがあんまり SNS やってらっしゃらないんで。
はいはいはい。
うん、
そうまあでもまあまあまあ、僕らとかあんまりその有名人じゃない方が、だから Facebook、を親和性があるのかなと思いますけどね。すでに有名な人はあんまりやる必要性もないのかなと思ったりしますけどね。
なんかね、もう告知以外でやることがあんまりなくて、だからそのね、本とかも出そうとは思ってるんで、うん、そこは残しとかなあかんなっていう意識があるんですけど、それ以外の、なんでしょう、日常で見かけた、なんかその、お寺の前に張り出してる、ね、住職の言葉とかを、面白かったりして、それを撮ってアップする気とは、そういう気はもうとないですね。
前してはったんですか？
いや、してないですけど。そもそもしてないですけど。
してたんかと思
って。いや、うん、
いいこともあった、言
うて。うん、なんかそういうこともするつもりもないし。
バウみたいなね。
うん、そうそうそうそう。うん、あの、まあ、本に関してもこんな、メールをいただいております。大阪府男性40代、なにわのツタンカーメンさんからいただきました。墨田先生、こんにちは。今さっき本屋さんに墨田先生の著書、ラジオと憲法を注文しに行きましたが、山菜ブックスさんが発売日未定とのことでした。墨田先生、発売日が決まりましたらまた教えてください。楽しみにしてます。応援してます。
と。すごいですね。
もう
あの、そういう、まだ発売日未定のも本屋さんでも、予約できるんですかね。
注文しに来ましたが
って書いてありますね。
できんかったんじゃないですか。
っていうことなのかな。
うん。
うん。
そのまあ出そうっていうところまでは把握されてるっていうことで本屋側も、
ね、ですね。
なんか出る感じやでっていう。
ね、徐々にね、 山菜ブックスの梅田さんと、はい、はいはいはい、打ち合わせを重ねて、
あ、そうなんですね、
はいはい、梅田さんともね、ちょっとね、先週誤解がございまして、はい、週刊プレイボーイの何でした、はい、あ、今聞くべき芸人以外のラジオ番組という特集で、はいはい、うん、梅田さんが、ね、全国日本中のラジオ局を知る男、ラジオ番組表編集長と紹介されながら、はい、うん、5つ番組全国のねラジオ上げているにもかかわらず上げていなかったというすれ違いがちょっと生じてしまったんですけれども、はい、言い訳のラインが送られてまいりまして、
はい、聞いていただいてたんですね、
はいはいはい、そもそも、はい、このね取材が、はい、まあ電話取材やったらしいんですよ。で電話取材でまあいろいろ話したと、うん、天栗御門の編も含めて言ったんだけれども、うん、編集されて見てみたら削除されて
た。ああ、だから
インタビュー形式だったので、抜け落、その、編集の過程で抜け落ちた、そういうこと
なんですね。
そうです、そうです。
編集者の主観が介在している。
そうです。あ、だからね、我々、はい、刑事訴訟法で、伝聞証拠の、ね、
はい、
証拠能力っていうのが原則、はい、まあ、認められないわけじゃないですか。はい、それはなんでかというと、まあ、伝聞証拠というのは、誰が何とか言ってましたと。
うんうん
うん、いう供述なんですけれども、伝聞っていうのはその間に人を挟むことによって、
はい、
そういう虚偽が介在すると、
はい、
うん、話を編集してしまうと、
はい、
うん、だからその供述内容の真実性が担保されてないから、もともと喋った人を連れてこいと、
というのが刑事訴訟法の、うん、大原則ですね、はい、
うん、だからその理屈通りです。
あ、それにも通じるちょっと感じがしますね。
うん、梅田氏が本人は言うてたんですよ、うん、確かに、
うん、あの時言ってましたよ。
あの時言ってたのに、うん、そこを週刊プレイボーイの編集者が省いたと。
あれだけ書いてくれって言ったんですよって。
うんうんうん、
それでも、そのなんか原稿チェックみたいなあったんちゃいますの、
ね、ああね、なんか言いますよね。なんかゲラとか言うじゃないですか、はい。そういう世界知らないですけど。
だから言ってるやん。君らそういうとこやね。
え、
そういうところがクラブハウスに招待されるとかや。気悪いことをな。でもね、はい、気悪いことをね、大谷先生の気悪いことが結構最近評判が良くて、
ほうほう、ね、そうなんですね。
そうそうそうそう。
ここがまた、
うん、こちら、メルヘン事務員さん、京都府女性30代の方からいただいているんですが、はい、墨田先生、谷間会の先生方、こんばんは。ツイッターの告知で谷間会と書かれていましたが、
はい、
私は同期の先生方の会が好きなので、全然谷間会と思っていませんと。ちょっとこの後のいろいろね書いてくださっていうのは割愛するんですけれども、そういうメッセージも、
はい、ありがとうございます。
あの、うん、寄せられてますんで、
ね、
はい、ただ、はい、ちょっと谷間会と言わざるを得ないかなと。
そうですね、
まあそりゃそうですわね、
まあ、私正直思うんですよ。
十分自覚してます、
ね、はい、それは自覚してますね。
というのも、
はい、
来週、
はい、
まあ超大御所ゲストが、
は
あ、はい、大御所
お越しいただくことになりまして、
はい、
宮崎健介は4年ぶり2度目の不倫だったと思うんですけれども、
はい、
2年ぶり3度目のこの番組の出演になります、
はい、出演ね
出演ですよどうしました、
いえいえ、不倫からつなげるからなんか
ね、 ね、いえいえ、
枕言葉がちょっとね、うんうん、はい、
そうですよ、
はい、
でも宮崎健介の不倫と今週、うん、先週か、
はい、
ニュースキャスターの小川さん、
はい、
女性の、
はい、
ニュース2、3のキャスターの、
はい、ね、
あの方の、
ね、
夫が、まあ、不倫をした、産後不倫をしたっていうようなニュース出てましたけど、健介の方が、私だけでしょうかね、なんか好印象というか、
うん、
カラッとしてた、やってることは同じようなことだと思います。そうでも、
そんなまあ、
うん。どうですかね、ね、やっぱ奥様の方がなんか許す力を持ってはるから、なんかちょっと
そこでもう、
うん、そういうとこ期待してしまうからですかね、う
ん、消化されたんかな、なんか、
うんうん、ほんでその上沼恵美子に叱られて、
うん、
ドーンと心の鐘が鳴るっていうところまで、うん、ね、一つの
なんか定番というか、
ね、
うん、
様式美になってますから、うん、小川さんの場合その、うん、さすがにね、この、
ま、新作っていう感じですもんね、こっちはほんまに、
うん、
健介さんはもう古典になりつつあるから
そうそうそうそう、うん、健介の話じゃないんですよ、
う
ん、
あ、そうか、
それは4年ぶり2度目の不倫ということで
、はい、
今回2年ぶり3回目の出演をしてくださるのは、
はい、
オール巨人賞、
あ、
なんですよ、
はい、まあね、まさに師匠ですもんね。
もう2年経ってるんですね。
2年ですよね。
あ、うん、昨年は出演されてなかったんですね。
昨年はそう、2020年はなかったと思います。うん、あ、そうですね、2019年と2018年だったと思うんですよ。
はい、
はい、うん、はい、2年ぶりのご出演ということで、
楽しみですね。
はい、
夢ロマンという、うん、まあ、CD を発売なさいまして、
はい
はい、その夢ロマンを引っ提げて、で当然この曲も紹介しますけれども、はい、それとともに巨人師匠が来てくださるという以上は、はい、芸人ロマン会、演芸ロマン会というわけで、
ということは
2年ぶりなのでしょうか、柳田浩二も、はい、柳田さんが
いいですね、
はい、出演して巨人師匠に根掘り葉掘り聞いてくださる演芸墓掘り人が、
はい、ね、掘りまくると、
掘りまくる会になるんじゃなかろうかなと。
あそこまで掘れる人は柳田さんぐらいしかいないですよ、
ね、しかいないでしょうね。
満を持しましたね。
満を持して、はい、あのオール阪神巨人年表を作っていらっしゃるんで。
あ、そうなんですね。
はい、2年前まだ未完やったんですけど、もう2年経ったんで、
かなり、
はい、2回、ね、90分出ていただいて、180分、
はい、
3時間喋って、まだ巨人賞がデビューしてから3年目ぐらいまでしか話が進んでないんですよ。
なかなか長大な。
なかなか長大な、はいはい、オール巨人ヒストリーも、明石家さんまヒストリーに、もう匹敵するぐらいなかなか進まないっていう。
はい、はい、
はい、はい。今回はどれぐらい進むのかということで、うん、ご紹介が続きますよ。で、あの、まだ発表しないですけども、3月にも。う
ん、あれ、
はい。大御所会がございますんで、
はい、楽しみですね。誰が来るんでしょうかね。
うん、山の連なりがすごいですね。
この山のこの連なりの谷間は、
うんうん、もうね、かえってこの谷間感がすごく目立ちますよ ね、 谷間感もね、
ちゃんとあなた方とね、田中さんにも担っていただいて、あの、油断しちゃダメですよ。やっぱり田中さんの、ね、
あ、はい、
あの成長が著しい、心境著しいんで、
はい、
うん、
はい。
はい。はい。
ちゃんと気合い入れて今日は、
はい、はい、頑張ります。
盛り上げていただければと思います。はい。はい、勝手に弁護団。勝手に弁護団。こちらのコーナーは、世間から叩かれている団体や人物を依頼もされていないのに、委任状もいただいていないのに、勝手に弁護するというコーナーになるわけですけれども、
はい。
よろしくお願いします。
メールいただいておりますよ。伏見のお祭り親父からいただきました。墨田先生、大谷先生、長谷川先生、佐山ディレクター、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日はカミソリ負け弁護士 OH 法による谷間会とのことですけども、あ、 OH 法か、大谷長谷川の、あ、
残ってたんですね、
はい、はい、OH 法による谷間会とのことですけれども、はい、うちの娘、あ、伏見のね、お祭り親父さんの娘さん、一度お電話でも出ていただいたことあるかと思う、はい、
そうですね、僕らの時だったんで、ね、はい、話したことありますね、
うん、あの、カミソリ負け弁護士会が最高やでと申しておりますと。いいお嬢さんじゃないですか。
はい、ね、
そんなこと言っていただける方もいってしゃるんですね、うん、ありがとうございます、
は
い
は
い、
ありがとうございます。
さて、今夜の勝手に弁護団ですけど、女性蔑視発言でマスコミと世間から袋叩きにされている森喜朗元首相を弁護してみてください。
はい、
無理です。無理です。私個人の見解としては、あの年齢でああいう名誉職に就くのは本人の意思というよりは、あの人めっちゃいい人で、人に頼まれると嫌と言えない性格で、周囲から頼まれて仕方なくやっているようにしか思えないです。これまでの言動を見れば、何らかの失言をするということがわかるのに、こういうポストに就かせること自体がナンセンスで、何かあったらこの人に責任押し付けてやり過ごしたらええ感があるんではないでしょうか。森喜朗さんには早く隠居させてあげて、大好きな料亭で散財していただいた方が世の中のためになると思いますが、カミソリ負け弁護士軍団の先生方はいかがお考えになられますでしょうか、というメールをいただいておりまして、一方ではラジオネーム琴の侍からもいただいております。カミソリ負け弁護士軍団の皆様こんばんは。妻である谷村由美さんをゴルフ道具で殴ったなどとして、プロ経営者の原田栄光が逮捕されました。折しも昨今、森元総理が女性差別発言をしたり、それを二階幹事長が擁護するなど、シニア層男性の問題が続くように感じます。男女平等などに関する知識のアップデートがなされていない人たちが、国や企業経営のトップに未だいることへの暗淡たる気持ちを感じずにはいられない今日この頃ですと、
うん、
はい、
はい、いろいろご意見をいただいているわけですけれども、
はい、
うん、
ね、この勝手に弁護団というコーナーでありながら、なかなか難しいテーマをいただきましたね。
まあ、森喜朗さんも、 この番組を聞いてたらハンマグリスナーだったら今回の発言せんかったんちゃうかなという思いがございまして、うん、というのもあの長谷川くんが、うん、はい、ハマグリボーイとしてあの来てくれてた回に私が82年生まれキムジヨンの、はい、話をしたかと思うんですが、映画の、ね、映画の話をしたかと思うんですが、はい、ね、あのまあ男性女性問わず見るべき映画やと、うん、見てたらあのミスはなかったと思うし、うん、ね、うん、だから不思議なのが、まあね、あの立場で元首相で普通に日常的に新聞とか読んでたら、ああいうことは言うべきでないと、心の中でどう思うかは別としてね、はい、うん、まあね、っていう思いに至らんかったんかなと思うんですけど、
たくさんの人がそこで出現してますからね、うん、まあ、事例がある、先例があるからね、
例えばさえ今オリンピックやることに関して反対意見も多い中で、うん、ね、上げ足取られる状況で、で結構ね、そのまあね、伏見の松良屋さんも なんていうのかな、まあ、書いてらっしゃるんですけど、はい、あの年齢でああいう名誉職に就くのは本人の意思というよりはあの人めっちゃええ人で、人に頼まれると嫌と言えない性格で歌うんですが、うん、めっちゃええ人ではないと、
どうやろう、うん、どんな気持ちなんでしょうね今、うん、
あここまで言われて、うんうん、で舛添さんが擁護してるっていうような、はいはい、記事が出てましたよね、うん、舛添さんが、あ、まあ叩かれているけれども功績もあるというようなことを言ってたんですかね、森氏の功績を語らない五輪関係者に絶句ということで、うん、女性蔑視発言は批判に値するが、私が都知事時代に競技施設建設費を数千億円節約できたのは森氏のおかげだ、東京の施設代替を他県に頭を下げ依頼してくれた、肺がんのみで海外出張し IOC との関係を構築し一緒に仕事した私は評価すべき点も言うと、
うん、そうなんですよね、うん、それはね、うん、評価すべき点はあるんですよね、
ただね、だから、うん、評価すべき点があるのは当たり前のことなんですよ、
うん、そうなんですよ、うん、
評価すべき点が全くなくて、うん、ただ単に女性蔑視発言だけをしてるじいさんがそのオリンピックの、うん、大会組織委員会の会長にはならんわけですよ、それは、まあね、はい、こういう、まあ、女性蔑視発言とか差別発言、うん、あるいは、まあ、セクハラとか、ね、ハラスメントの問題っていうのはその評価すべき功績のある人が言うからこそ問題があって、うんうん、そういう人は立場もあるから権限もあって、うんうん、で、そのね、まあ、力のを背景として、うんうん、そういう問題発言をして、誰も文句を言えないという構造がそもそもの問題で声を上げられないと。うんうん、ね、実際にこの、会議で問題発言をしてるときも、笑い声が起こってたとかって言うじゃないですか。
っていう報道になってますね。
うん。うん。だから、その、ね、言うたらそういう構造でしょ、うん、問題は。うん。でもそれって、ね、まあ批判されて叱るべきですけど、まあ、世間一般でもよくあるじゃないですか。で、我々の職業だとよく聞かれるのが、はあ、まあ、ある団体、あるいはある企業の、うん、はい、集まりとかで、まあ、呼んでもらった時とかに、うん、まあ、その中でね、うん、男性の上司が、はい、まあ、女性に対して、うん、ある種セクハラ的な発言、言動をして、はいはい、で、それをに対して、うん、墨田さん、今のセクハラみたいなもセットで言われることないですか、弁護士だと、うん。そういうことを聞かれて、うんうん、で、いや、それセクハラですよ、とか、女性も言って、笑いながら言ってるんだけれども、うん、で、僕もそういうセクハラですよ。そんなん言ったら、うん、アメリカやったら偉い損害賠償ですよ。みたいなことを言うて、また、うん、みたいな、この一連の流れ、はいはい。だから自分も組みしてる部分が今まであったなっていうのがあるんですよ。ね、はいはい、よく聞かれるでしょ、
うん、うん。
はい。だからそれを、もう、ね、その時に言わなダメなんですよ。
う
ん、
そうね。でもそこで、うん、ストレートに言ったらなんか感じ悪かったりしますしね。
うん、だから、そこがまあ、そうそう。まあ、ただ僕もね、うん、まあ、よくそんなのがあるのが、今コロナ禍でね、講演会とかをもう全くなくなってますけど、はい、行った先で、そういう、その後懇親会があってとか、うん、そういう場でよくそういうことあったりもするんですよ。
はいはい、
うん、はい。うん。だから、本来言わなあかんのに、うん、あ、でも俺結構言うてるな。他のことで言うてるわ。うん、 前も喋ったかもしれないですけど、うん、一回、その公演の後の懇親会、はい、3次会かな、はい、で、その参加者の、あるじいさんに、ずっと、あんたは喋りの間が悪い、間が悪いっていうことを、90分言われ続けて、オール巨人の弟子やと。ね、来週来てくださる、うん、オール巨人の弟子やと聞いて楽しみにしてたけど、うん、あんたほど間の悪い喋り方するやつみたいなことを90分言われ続けて、
うん、わしはパワハラですよね、
うん、東大阪の会社の社長でしたわ、うん、言われて、うん、わしみたいな東ひな子の漫談を聞いて育った人間からしたら、うん、東ひな子は間が良かったあんたは間が悪いと、うん、90分言われて、うん、暴れたことありましたけどね、椅子をガーン蹴ってええ加減せよじいさんと、
うん、まあ、漫談でいらっしゃるみたいですよね東ひな子さんね、
またそれ面白いね、確かに面白いね、確かに面白い、ね、
比べて思ったらね、
比べてもその名人と比べたら、
うん、そうそうです、うん、
その時言いましたけど、あんたがなんかあのさっきの挨拶で言うてた阪神の話もおもんなかったでって言いましたね、僕は切れてあれもみんな、うん、愛想笑いしてただけやでと、いうようなことを言うて、切れて。
それは祝いでいいね。
だからそういうことやって、切れるぐらいですから、うん、だからその今言ったような、うん、なんかそういうこれセクハラか、みたいな、うん、この一連のあれももう断ち切っていかんことには。
そうですね。うん。なんか愛想笑いで支えられてしまうセクハラみたいなのが結構ありますよね。
うん、うん。うん、いや、だからほんまず、そうそうそうそう。だから、
なんか、本気で言ってないよ、みたいなことで言うんやけど、うん、まあでも、それ自体がもうあかんやん、みたいな、ね。
だからそこの女性が、うん、例えば、部長、これセクハラですよ、ねえ、すみださんって、言わざるを得ない。それは心から言ってないんですよ、
うん。
そんなん言われて気持ちいいわけないじゃないですか。うん、気持ち悪いだけじゃないですか。うん。うん、なんかそこの部分を、うん、ねえ、
読み取らなあかん。
読み取らなあかんことが。
分かっていかなあかん、
ね。最近さすがにそういうのも減ってきてますけど、うん、数年前までようあったな、そういうのが。
うん。うん。それセクハラですよってうまいこと切り抜けてきたはったわけですよね。今まではその女性側というか、セクハラ受ける側が。
うん。だからそう、まあ、切り抜けさせたらダメなのよ。
ダメなんですよね。
う
ん、
そういう状況に置いたらダメで、うんうん。
全然そこは解消されてないというかね。
うん。
消化されてないんですね。
いや、ほんまね、おっちゃんで、あると思いますよ。このニュースずっと報道されてて、やばい。何が悪いか全くわからない。やばいって思ってる。うん。うん。世のおっちゃんは。
あ、今日もや、みたいな。うん、今日言うてしまったみたいな。
また言うてるみたいな。だからほんまに、うん。だからそういう、で、堂々とそういうことを言うてる人もいると思うわ。会社行って。うん。あれ何が悪いかわからんわ、みたいなことをね、うん、言うてる人も。
ああ、そっか。うん。じゃあ。
いますわね。
いると思う。
昨日ラジオで言ってたけど、みたいな。
だからね、まあ、やっぱりね、森さんって、ほんまに、言ったら、関西のラジオでね、うん、どこの曲でもええですわ。関西のローカルラジオで、昼か、うん、朝の帯を持って、うん、元気もりもり森吉郎みたいな番組やってる感じのおっさんの感覚なんですよ。
ああ。
うん。それで、その足、うん、
まあ、その番組でも言うたらあかんでしょ。
元気もりもり森吉郎でもね。仮に元気もりもり森吉郎があるとして、そのね、アシスタントの女性に、女の子の話はもう長いからええわみたいなこと言ったら多分そのアシスタントはいなすと思うんですよ。もう森さんそんなん言わんといてくださいよ。それ問題ですよぐらいで、うん、で、あはははは、みたいな。これセクハラかみたいな。元気もりもり森吉郎だよね。うん。
ある程度もうそれで番組として出来上がればね。
うんうん、いや、だから出来上がったらダメなんですよ。出来上がったらダメやし、うん、その感覚なんですよ、きっと。うん。うんぐらいのね。
みんなが、まあ、リスナーやと。応援してくれるリスナーやと。
うん。うん、だからほんまに、多分、そのぐらいの感覚の人が、うん、今、そういうオリンピックの世界から見られてる状況で、
なんかね、
うん、その組織の長としてやってるとか問題なんですよ。
うん。
ほんまに。だからその功績を云々っていうのはもうおかしな話だと思うんで、それ言い出したら誰も何も言えなくなるから、功績ある人が言うからなおさら問題で、う
ん、まあでも今のこの発言が問題やいうのはいいとしても、過去の問題発言を全部ほじくり返されるのはかわいそうやね。神の国発言から
真央ちゃんから、
この子よく転ぶんだよとかっていう話、 ねとか、うん、今の年表で作ったんだよ、うん、朝日新聞とかでも。
合わせ技一本みたいな。なんかそこまでされるとちょっとだんだんかわいそうやって思ってる人出だしてません、
うんうん、なんかそういう言い方にまたなってきてたりもするんだけれども、それはでもかわいそうっていう評価はそのやっぱり立場、あの立場だから、うん、まあね、かつ元首相で
パワーがあるわけですもんね、うん、まあ、うん、影響力もあるし、
うん、だからほんまに関西ローカルで、うんうん、そのさっき言ってた番組をやる、うん、
やるぐらいの
方が、うん、それでもあの、うん、主婦層のリスナーは不快感を覚えると思うで、
覚えると思うけど、うん、その方が直面してもらってね、いいかもしれないですね、逆にそういう世間のね、
あ、ラジオさせて、うん、あ、そうそう、なんかラジオさせて、帯で元気もりもり森喜朗、うん、うん、ね、だからそこであの例えばね、ワイド番組させたら、うんうん、この人が、あの、いや、ほんまに思ってへんのに、なんかその場のあれで言ってしまいましたみたいな感じのことを言ってるようなとこありますけど、だからやった、やらしたらいいと思うんですよ、ラジオ番組を、うんうん。もっとひどいこといいよな、みたいな。その、困ると思いますよ、その独立系のプロダクションにいる、まあ、あの、テクニックのあるアシスタントの女性が、ちょっと困ると思う、狼狽して。
うんうん、なかなか難しい。
さすがにこれはちょっと対応に、うん、しかねるっていうような、はあ、ことなるんちゃうかなと、うんうん、でそのどうなの、余人を持って変えがたいっていうような言い方をされるじゃないですか、
はいはい、
うん、ほんまにそうなんかなっていうのがあって、
うんう
ん、そのよくね二階さんも最近まあ政界で、うん、あのまあ、権限を、まあ、ね、ここ数年もっと前からかな、うん、増してきてて、でなんかその影響力、ね、その二階さんの、うん、に関する、まあ、週刊新潮の特集が何週間にわたってあって、はい、でその人心掌握術みたいなこと書いてあって、はい、あの人和歌山でしょ、
へ、
で和歌山で、うん、なんかまあ陳情のされた若い議員とかが相談に来た時に、はい、すぐにそこの担当の部署の、はい、まあ、官僚を紹介したりとか、うんうん、するらしいんですよ、はい。あ、それも宮崎健介が言うてましたわ。二階先生は、もうすぐにやってくれるみたいな仕事が早いって言って。で、だからその、そういう時に国会議員に、あ、うん、あの、みかん持って行きなさいとか言うらしいんですよ。みかん、和歌山から、うん。みかん持って行きなさいって言って、で、その時に、その隣に立ってる秘書に対しても、うん、あなたもみかん持って行ってって言うらしいんです。で、それはなかなかいないみたいな。うん、その議員本人には、あ、みかん持って行きっていう人はいても、うん、はい、あなたもって秘書にも言うのが、うん、あんまいないから、そこがすごいみたいなこと書いてるんやけど、それすごいかって思うのよ。うん、みかんで、そんな、うん、
まあ、
うん。
そこの違いだけなんかみたいな。逆にね。それだけでそんな変わるんや、
う
ん。だ
からその、あの辺の、あの、うん、こういう、うん、あの、世代の政治家を、うんうんうん、の、実は2メートル、半径2メートルの、範囲に入ったら、例えば麻生さんも暴言ね、はい、批判される、そういう発言が多いんだけれども、はい、その半径2メートルに入ったら本当に魅力的でって言うけれども、
魅了されるんだ
よ。魅了されてよく書いてないけど、そのエピソードがそれみかん的なそれで、みかんもろでもな、
ふわーってなるかな。
みかんでね、うん、よっぽどうまいんかな、うん、そのみかんが。多分めちゃめちゃうまいみかんあるもんね。
有田みかんとかね、和歌山すごいからね。
でも、うん、だからそこの辺の、うん、ねえ、その許し方ってもうせんでいいんちゃうかなっていうか、その辺の、で結局、なんか陳情うまいこと処理するとか、うん、まあ、だからそれもね、重要な政治家の要素の一つかもしれんけれども、うん、他の問題あると思うのが、今回の森さんにしても、うん、まあ、あの、五輪のためやったら、
はい、
もうどうなってもいいみたいな感じの発言もしてたじゃないですか。どういう状況であれ五輪を開催するっていうようなことを。
うん、まあね、それはでも、あの人の立場で言うこと自体は、僕は別に、まあ、うん、あの人があの立場で、どうかなって言い出したらもう、
きついっすわ、みたいな。言えへんからね、それ。
ね、ただ、まあ、ただ、だからその、あの、前この番組で、うん、君はなぜ総理大臣になれないのか、はい、あのね、ドキュメンタリー映画を小川淳也さんか、あ、立憲民主党のそのドキュメンタリー映画取り上げた時話してたんですけど、うん、結局今何が問題かやったら、もう昔ながらのそのね、うん、何かしらの利益代表の、はい、まあ自分が支持を受けてる、うん、そういう団体の利益をもうみんな 員が、国会議員が代弁するじゃないですか。うん、そのいろんな利益を調整して、うん、全体としての国家の意思形成を図らなあかんのに、うん、例えば森さんがオリンピックやってなったら、そのトップだったら、もうその、うん、なんでしょう、デメリットとかをもう考慮せずに突き進む感じがあって、それは別にそのオリンピックに限らず他の政策とかでもそうですけど、まあ自分の支持母体となるような団体の意を受けたらもうそのままそれを反映させようと、あのそういうきめ細やかにそのいろんな団体の、うん、その意見とかそういうのを反映させるいうのは大事だと思うけど、それはあくまで他の利益との対立利益との調整を図るってこそやと思うんですよ。でも測る気ないでしょ、なんかそこはもう、だからもうそういう陳情を聞いてくれるとか、そのね、あの地元戻ってなんか盆踊り出てくれるとかっていうところで、でもいまだにだからその、あのなぜ君は総理大臣になれないか、でもそういうところがやっぱり大事だから、どうしてももうそこに時間を取られて、
まあでも、まあ、僕らが学んだ憲法ではあの国会には全国民の代表じゃないといけないわけですけれども、でも全国民の代表になれるような人って、でももう誰、そのね、いろんな人から幅広く応援されてる有名人以外ありえないですもんね、
そうなったらね、ただだからあの、やっぱりその地域の声も反映させなあかんやろうけれども、でもそれは結局他の、あのね、一方立てたらもう一方が立たんっていうこともあるわけやから、そこの調整する視点とかっていうのがない、もう、なんかそこが大事やのに、もうやっぱり未だにずっとその田中角栄の頃のような、その政治家の評価のされ方してるでしょ、そのみかんくれるとか、陳情の処理がどうとか、そんな個別の陳情をね、すぐ処理することなんで、その国会議員を評価するときに、そこに重きを置くべきはないと思うんですけどね。
ね。理念としてはそうですけどね。
まあ、それはあくまで理想論に過ぎないと思うんやけど、どうでしょうね。ほんまにだから、やっぱりそうやな。あのラジオやらすべきやな。
帯でね。
帯で。
最終そこに落ち着く。
早朝5時とかやんじゃん。
5時とか、何時ぐらいがいいかね、やるとしたら。
5時か、まあ、私が通勤する時間帯がいいかな。
車で。
聞きたい。
聞いて。元気もりもり、森吉郎。限界な遠くから。
始まった。
始まって。だからその、でね、森さんが、まあ、批判された時に、その後に、ある番組で、まあ、妻に怒られた、みたいな話をしてたらしいんですよ。あの手も僕嫌なんですよ。あの、よく橋本徹さんがやる手口で、そういう舌禍事件を起こした時に、おかんに怒られたとか、妻にこっぴどく怒られましたとか、言うんだけれども、あの、妻に、怒られて、ね、ずっと普段からもし言われてて、その妻のに怒られることを気にしてたら、ああいう発言はしないでしょ。そういう発言はね。普段から何かしらの、まあそれ分かんないですよ。その、森さんとのその家庭環境分かんないけれども、それは何かしら女性に対して抑圧的な態度を取ってるのが、やっぱり、出ちゃうと思うんですよね。でもそういう時にそういうなんか、おかんに怒られたとか、神さんに怒られたとか、ずっこいなと思うんですよ。ほんで多分怒られてないわ。ほんまに。と思うんですけどね。
まあ何も解決されませんし ね、
ね、でもそれ、橋本さんも言うでしょ、
それでちょっと、ね。
家庭的な面も出してっていうのね。
反省しましたみたいな、とこ
に。だからその妻に怒られるというか、その、あの、妻に対する恐怖心とか、おかんに対する恐怖心とかも何やと思いますよ。恐怖心というかね、なんて言うといいのかな、その女性に対する畏怖というか。
まあほんまに怖かったら怒られましたっていうのも外部で言わないでしょうね。
そうそうそうそう。
僕はその怒られました別にいいと思いますよ。いやいや、なんか、あのそこの少年の部分を叩き直してくれるような人はまあ母であり妻ぐらいしかいないんだから。
お前あれやな、あの元気もりもり森吉郎出よう思ってるな。出たがってるな。
さん怒られましたよね。
曜日のレギュラーでね。
曜日のレギュラー。
他の曜日でちょっと狙ってんじゃん。
いやまあでも どうなんだろう。そんなんて。 そもそも、
でもそんな、まあでも、まあね、その発言がいいかどうかは、まあさておきですけど、うんうん、まあね、男性に生まれてしまった以上、まあ何らかの、まあ、女性に対するものかどうかは別として、うん、まあそれがいいか悪いかは別として偏見ってあってしまうもんですからね、それを発言するのがいい、うん、まあと別の問題ですけれども、うん、まあそこで、それはまあね、曲がってるところもあり、それをまあ、そばにいる方が叩き直してくれたら、それでいいんじゃないと思います。うん、まあ、まあ、今回、このままでいいかどうか別ですよ。
森さんのね、83よ。うん、そういう強制する機会は今までたくさんあったと。
あったけど、83歳からってまだあと何年もあるんだから。
ほんまだから、大事な時こそ、ちょっとね、こう、言う前にこう、んっていう、止めるっていうのがなかったんかなっていうところですよね。その、そのままばーって喋っちゃうっていうのはね。
ほんまにでもね、今からでも遅くないんで、82年生まれ、うん、キム・ジヨンを。はい。僕はこの本の方を進めたいな。書籍の方が、映画版の82年生まれキム・ジヨンっていう、うん、まあこれ82年生まれの韓国のキム・ジヨンという女性が、うん、その世代の人が体験してきた、うん、まあ女性差別っていうような、もう脈々と韓国である、韓国だけじゃない世界であると思いますよ。うん、その、まあ日常的に、男性と区別されてきた辛い経験をしてきたことをもう次々と描いて、それは就職してもそうやし、その出産した後仕事に復帰する時もそうやし、というようなことを描いてるんだけれども、これ何が怖いって、この本はその映画版はなかなか、だから子供産んだ後、まあ夫も働いてるし、自分もベビーシッターがなかなか見つからずに雇えずに、まあ、自分が働きたかったんだけれども、尊敬する過去勤めていた会社の女性の上司の立ち上げた会社で働きたいんだけれども、その子供の世話を自分がしないといけないし、うん、で夫が育休とかね取ったら出世に響くみたいなことを夫の母親から言われて断念してっていうようなことがあるんだけれども、最終的にまあその映画のラストではちょっと未来に向けた明るい、展望っていうのが分かるラストで終わってるんですけど、うん、そうですね、この本のバージョンに関して言うと、うん、もうほんまにね、一番こういうことを分かってるような登場人物が、実は一番分かっていない、まあ男性なんですけど、という痛烈なオチなんですよ。
へ
ぇ、ほんまに。
そうなんですね。あ、全然内容違うんですね。
内容全然違うんですよ。だからそっちの方を、だから、こういうふうに偉そうに言ってる我々も、だから気をつけないといけない。そういうことなんですよ。分かってる体の人間が一番、実は。
怖いですね。
怖いですよ。
元気もりもり出なあかん。
いや、僕もだからその映画紹介してあって、それは妻と一緒に見に行くのはよう見ないですね。
あまあでも、大谷君は、結構奥さんの言うことをちゃんと組んで、いろいろ対応してるんじゃないの？
いやいやいやいやいやいやいや、やっぱそうでないから、それを一緒に見に行くのはよう見に行かないですね。
豆まきとかしはったんでしょ？
うん。あ、まあ、向いてたけど、でも、まあ、僕に関して言うと、例えばこのラジオで喋ることは、妻に聞かれてもいいことっていうのは基準になってる。喋ってることで。聞いてないんやけども、聞いてないけど、聞いても、その妻に怒られへん、こういうこと言わん方がええでっていうのは基準になってるかなと思うんやけど、
はい、
どんだけうちの妻基準甘いねんって多分このリスナーに思えるかもしれないけど、まあでもほんまに痛烈な皮肉がこの82年生まれキム・ジヨンの書籍版はオチになってますんで、はい、次回を込めて、
はい
はい、浜栗さんの皆さんを呼んでいただきたいなと思うんで、墨田隆平の浜栗御門の編、令和3年2月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。